ラジオ確定申告 from オタク会計士チャンネル。おはようございます。公認会計士税理士の山田真也です。さて、この番組はサオダケアはなぜ潰れないのかの著者でもあるチャンネル登録者数50万人超えの会計士 YouTuber が初心者向けに確定申告の得する情報やややこしい部分を解説する確定申告特化型番組でございます。というわけで3月末までの全8回でお届けする期間限定番組なわけですが、今回が第3回目でございます。毎回テーマを決めてお話しするわけですが、今回は今年3月提出期限の令和4年分確定申告の変更点注意点ベスト5の後編。前回ですね、5位、4位、3位とお話ししましたので、今回は1位と2位をお届けしたいと思います。というわけで、前回第2回のオープニングではですね、メールが未だ一通も来ませんという話をしたんですが、今回ですね、未だメール一通も来てません。はい、なんでこんなことが起きたのかと。確かにね、システム的な問題はあるかもしれません。しかしもう一つの可能性としては、本当に誰も聞いてない可能性があります。実際私メール出しましたっていう方はね、もしいらっしゃったら、私山田真也の YouTube かもしくは Twitter の方にですね、コメントをいただけますとありがたいわけですが、本当に誰も聞いてない可能性もありますので、今回はですね、誰も聞いてないという体でもうお話しさせていただこうかなと思ってます。で、誰も聞いてないから言いますけど、僕ね、確定申告で嘘をついたことあるんですよ。これね、ちょっともう封印したい過去でもあるんですけど、今私46歳なんですが、今から20年以上前ですね、会計試験に通って1年目とか2年目の頃の話なんですけど、その時ですね、確か異業種交流会か何かで知り合った方なんですが、映像関係のね、仕事をしている個人事業主の方で、ちょっとね、話だけした方なんですが、その交流会の後で電話が来まして、ちょっと聞きたいことがあるんだけどという電話だったんですね。で、内容はですね、税金についてでして、今利益が600万ぐらいあるんだけど、どれぐらい税金かかるのみたいなことを聞かれて、僕はですね、手元にあった税金の本を開いてですね、所得が600万円ということは、所得税が 20% で住民税が 10% だから合わせて 30% なんで、600万円に 30% かけたら180万ですね、みたいな返事をしたんですね。で、これがですね、嘘なんですよ。当時ね、ちょっと税率が違ったかもしれませんが、だいたいこんなような話です。で、何が嘘かっていうと、住民税はね、一律 10% で合ってるんですが、所得税が 20% って言いましたけど、それはね、今の税率でお話しすると、所得が330万円から695万円の間だったら、所得税は確かに 20% なんですよ。しかし所得税の仕組みって、超過累進課税って言うんですが、ある一定のラインを超えた部分だけに対して新しい税率がかけられると。つまり所得税っていうのは 5%、10%、20% っていう風に上がっていくんですけど、最初の壁、所得が195万円までが 5% で、それを超えた部分、要は195万1円を超えた部分だけに対して10% の税率がかけられます。195万円以下の部分は引き続き 5% のまんま、超えた部分だけ 10% がかかるという意味なんです。だから、所得が600万だからといって、所得税 20% 足す住民税 10% の合計 30% をそのままかけたんでは間違っちゃうんですね。だから本当は所得税の方は 5% の部分と 10% の部分を考慮しないと税額がめちゃくちゃになっちゃうんですね。なので、本当は所得600万円の税金は180万円なんかじゃなく、もろもろ考慮すると137万ぐらいだったんですよ。40万以上多めに言っちゃったと。いやー、すっごい嘘言ったなーと思って、そのことをですね、結構翌日ぐらいには気がついたんですけれども、そんなに知り合いの人じゃなかったんで、すいません、間違ってましたっていうのもね、会計士としてやっぱちょっと恥ずかしいんですよね、若手とはいえ。だから、もし今度会うことがあったら謝ろうと思ってたんですけど、そこから二十数年が経ってしまいました。税金ってね、難しいですね。 ただ今はね、ネットの e-tax とか使えばですね、自動的に税金って計算してくれますからね。というわけで、ラジオ確定申告、今回もよろしくお願いいたします。この番組は audiobook.jp を運営するオトバンクの提供でお送りします。では今回のテーマに参りましょう。今回は今年3月15日までに提出する令和4年分確定申告の変更点注意点ベスト5の後編です。で、前回ですね、5位から3位についてはお話ししたわけですが、5位がですね、全国旅行支援、これには税金がかかるかもしれませんよという話。第4位がウクライナへの寄付とか気をつけましょうねという話。そして第3位は暗号資産、仮想通貨の税金が今回から変わりますよというお話でした。詳しく知りたい方はですね、 Apple とか Spotify といったポッドキャストで過去のこのラジオも聞けますので、よかったらそちらをご参照ください。それではお待たせいたしました。第2位は公金受取口座です。確定申告書にですね、公金受取口座について書かなきゃいけない欄が新しく今回からできたんですね。ここでですね、公金受取口座とはそもそも何ぞやと話をしなきゃいけないわけですが、公金っていうのはね、公的なお金の公金ですね。で、受取口座ってことで、コロナの時にですね、給付金騒動って覚えてますか？定額給付金ということで、一人当たり10万円配るよっていう話があった時に、銀行口座の登録をしなきゃいけない、そのために市役所にめちゃめちゃ並ばなきゃいけないけど、それって密だよね、みたいな話ってありましたよね。この反省としてですね、今国はですね、こういったいざという時のための給付金をですね、受け取る口座を事前にもう国というかデジタル庁に登録しといてくださいと。その給付金を受け取るための銀行口座のことを公金受取口座と言うんですね。で、確定申告書にはですね、これまでね、第一表と言われる表紙の部分ですね、緑とか青とかのカラフルなページですけど、そこの右下にですね、還付金を受取口座を書く欄があったと思うんですよ。何銀行何支店、口座番号をね、書いたらそこに還付金が入ってきますよ、というのが還付金の受取口座なんですけど、そのですね、すぐ下にですね、公金受取口座に関する設問ができたんですね。で、それは、公金受取口座の登録の同意に丸するかしないか、公金受取口座の利用をするかしないか、というね、丸をつけなきゃいけない欄ができたんですね。で、答えから言うと、今回記入した所得税の還付金の受取口座を、そのまま公金受取口座にする場合は、左側にある登録の同意の欄に丸をする。で、逆に還付金受取口座と公金受取口座別々にしたい場合は、丸をつけないと。で、右側にですね、公金受取口座の利用、丸するかしないかっていう欄があるんですけど、こっちはですね、すでに公金受取口座を登録してる人は、この利用の欄に丸をすると、公金受取口座が漏れなく、還付金の受取口座にもなるよ、という仕組みなんですね。ですので、この右側の利用の欄に丸をつけた人は、そのすぐ上の還付金受取口座を今後もう書かなくても済むということなんですね。で、よくわからなければ右も左も丸つけずに出せばいいと思います。ということで、お金の受取に関して非常に便利な世の中になるかもしれませんが、言葉がややこしくてよくわかんないっていうのがここですね。といったところで、第1位の発表の前に CM です。
今話題の聞く読書オーディオブックなら、あなたの時間の使い方がガラッと変わる。通勤中が勉強時間に、料理の時間がサスペンスに、散歩中が涙止まらぬ感動時間に、人気のビジネス書から珠玉の名著まで。オーディオブックなら audiobook.jp。
楽しい CM も終わりまして、ついにですね、令和4年分確定申告の変更点注意点ベスト5の第1位を発表したいと思います。第1位は確定申告書 A の廃止です。というわけで、これまでですね、紙の確定申告書を出した方にはおなじみの話なんですけれども、確定申告書には A、B 2つ種類があって、で、 A の方は会社員とか年金生活者の方で、B の方はそれ以外というね、分け方があったんですね。そのうちの A の方が今回廃止されます。もう存在しなくなります。なので、去年の確定申告書をそのまま移して毎回出してましたって方はですね、これまでね、A でやってきた方は多分面食らうと思います。A、全然紙が違うって。で、A と B の一番の違いって、公金受取口座のところでも出てきましたが、第一表って言われる表紙の部分ですね。ここが大きく変わるんですけど、確定申告書 A はね、給与、雑所得、配当、一時所得の4種類しかなかったんですけど、今後のですね、いわゆる統合されたパターンで言うと、事業所得、不動産所得、配当、給与、雑所得、総合上等、一所得ってね、山ほど出てくるんで、ここで面食らうと思いますが、名称は変わってないので、これまでね、給与の欄に書いた方は、新しいやつでも給与のところに書き込めばいいですし、雑所得、公的年金等のところにね、書いていた年金生活者の方は、これまで通りの欄は、今年からの新しい確定申告書にもありますので、落ち着いて書けば大丈夫です。ちなみにですね、インターネットの e-tax 確定申告書等作成コーナーっていうのがあるんですけど、ネットの方はね、前から A、B の区別がなかったんですね。だから今回の紙の方でのね、確定申告書 A の廃止っていうのは、ネットの方に合わせていったという感じがしますね。なので、近い将来ですね、紙の確定申告書自体が廃止される時代もね、もしかしたら来るのかもしれません。というわけで、令和4年分確定申告の変更点注意点ベスト5の第1位は、確定申告書 A の廃止でした。ラジオ確定申告 from オタク会計士チャンネル。お届けしてまいりましたラジオ確定申告、そろそろお別れの時間になってしまいました。来週は確定申告のお得な情報をお届けする予定です。番組では感想、確定申告にまつわるエピソードなど皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはこちら、 kakutei@jocr.jp kakutei ローマ字で確定@jocr.jp にて切にお待ちしております。そしてこの番組はラジコ、オーディオブック .jp、 アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどの主要ポッドキャストで振り返ることもできます。またインターネットでオタク会計士と検索していただけましたら、山田真也が自宅から配信しております YouTube オタク会計士チャンネルが出てきます。確定申告などの情報をたくさん発信しておりますので、ぜひチェックしていただいてチャンネル登録をしていただけますと大変嬉しいです。つい最近もですね、 e-tax のやり方や株の確定申告についての動画をアップしております。 Twitter でも情報を発信しております。というわけで、ここまでのお相手は公認会計士税理士の山田真也でした。よかったら今後ともご贔屓に。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。この番組はオーディオブック .jp を運営するオトバンクの提供でお送りしました。